声の岩出議会だより2019年3月第51号発行岩出市議会制作朗読グループ岩出弥生会。今月の内容は第4回定例会議決結果、一般質問、写真イラストを募集しています。特集岩出への思い、3月議会の開催予定日。以上です。今月の表紙には作品名心からの祝福を、制作者那賀高等学校1年出口美奈さんのイラストが載せられています。深夜まで勉学に励んだ日々を背景に、受験を終えた少女の安堵に満ちた表情と暖かい春の花をコントラストにして描きました。その旅立ちを桜のつぼみを散りばめた額縁が祝っています。平成30年第4回定例会議決結果です。案件名は全部で21件あります。平成29年度岩出市一般会計歳入歳出決算認定について、平成29年度岩出市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてなど、認定7件。平成29年度岩出市水道事業会計剰余金の処分及び収入支出決算認定について、可決及び認定。岩出市公民館設置及び管理条例の一部改正について、岩出市民プール設置及び管理条例の一部改正についてなど、可決8件。専決処分の承認を求めることについて、岩出市臨時的任用職員の給与などに関する条例の一部改正など、承認3件。岩出市固定資産評価審査委員会委員、西永博明氏の選任について、また、岩出市教育委員会委員、西口正夫氏の任命について、同意2件。以上、議決結果でした。一般質問。今回は次の5人の議員の方々が質問しました。奥田豊子議員、増田浩二議員、市木理恵議員、田畑昌司議員、尾和博一議員です。なお、この質問の記事は、質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ、提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容などについては、質問者にお問い合わせください。また、一般質問における質問者項目については、事前に岩出市議会ウェブサイトで公表していますので、ご覧ください。一口メモ。一般質問をはじめとする議会本会議は、原則としてどなたでも傍聴することができます。傍聴を希望される方は、議場入り口の傍聴人受付簿に住所・氏名を記入いただくことで傍聴できます。ぜひお越しください。
最初は、公明党議員団、奥田豊子議員の質問です。買い物弱者への支援について、ICT を活用した教育について、災害時の自助、共助、公助について質問します。まず、買い物弱者への支援について、車にも自転車にも乗れない高齢者の多くは、日々の暮らしに欠かせない買い物に不便を感じている。このことに関して、次の3つの質問をします。質問1。後期高齢者の人数は何人ですか？総務部長答弁。11月30日現在、 5281人です。質問2、買い物に困っている高齢者にどのような支援をしているのか。答弁、巡回バスを運行している。バスは JR 駅前、公共施設、商業施設付近に停留所を設置し、各地域を巡回している。また65歳以上の方などには無料で巡回バスが利用できる II カードを発行している。質問3、山形県天童市では市と介護事業者、商業施設が連携して送迎し、買い物の支援をしている。岩出市でも取り入れてはどうか。生活福祉部長答弁、山形県天童市の状況について情報収集をしていきたい。次に ICT を活用した教育について、国では21世紀にふさわしい学校教育の実現として ICT 教育の充実を推進している。これに関して3つ質問します。質問1、岩出市の教育現場における ICT 環境の現状はどうなっているのか。教育長答弁、各小中学校にパソコン教室と電子黒板各1台、教員用パソコン 100% 配置している。質問2、 ICT を活用した教育についての考えは。答弁、新学習指導要領では情報活用能力の育成が重要事項として位置づけられた。 ICT を活用した教育に向け計画的に実施していきたい。質問3、どのような教育効果を目指しているのか。答弁、投影機を使い大きく映すことで意欲的に、また集中して授業に向き合える。視覚的に捉えやすく、分かる授業の手段の一つとなる。最後に、災害時の自助、共助、公助について、国が示す避難所運営マニュアルは、要配慮者への支援及び食物アレルギー対策を充実させるため、平成30年4月に改定されている。このことに関して、次の4つの質問をします。質問1、岩出市のマニュアルも、これらの改定が反映されているのか。総務部長答弁、平成30年6月に改定し、現在ウェブサイトで公開している。質問2、避難所運営リーダー養成の現状と、リーダーとして携われる人数はどれくらいか。答弁、地域の防災リーダーを対象に、県が主体となり講座を実施している。延べ43人が受講している。質問3、東京暮らし防災は日々の暮らしの中でできる防災です。岩出市でも参考にして市民に情報を提供してはどうか。答弁、大変参考になる。市民に伝えられるよう研究する。質問4、液体ミルクを災害時の備蓄品として取り入れる考えはあるのか。答弁、今後研究していく。以上、奥田豊子議員の質問でした。次は日本共産党議員団、増田浩二議員の質問です。31年度一般会計予算について、教育委員会事務事業評価について、データヘルス計画について質問します。まず31年度一般会計予算について、 次の4つの質問をします。質問1、消費税率 10% の予算編成面での影響額とインボイス方式に対する零細業者などへの対応は行っているのか。総務部長答弁。現時点で試算は行えていません。国川税務署による説明会、商工会も制度のセミナーを予定していると聞いています。質問2。交通網の充実改善へ、移動手段の実態調査アンケート実施や、公共交通改善策を研究・実施すべきと考えるがどうか。答弁。地域公共交通協議会で研究を行ってまいります。実態調査は現時点で未定です。質問3。消防委員会で、今後はブルーシートの無料配布を行っていきたいとされたが、災害や防災対策面の充実施策はどうなっているのか。答弁。大規模地震に備え、自主防災組織の結成・育成の推進や防災無線のデジタル化など積極的に事業を進めていきます。質問4、32年度の第2次長期総合計画満了まで残された課題は何か。市長公室長答弁。31年度は長期総合計画の総括と住民意識調査実施、次期計画の基礎資料の準備を考えています。次に教育委員会事務事業評価について質問します。質問。小中学校教材教具などの整備事業においては、国で毎年800億円の地方財政措置が講じられています。岩出市として年次的にどれくらい活用を行ってきたのか。教育部長答弁。学校が保有している教材の更新や備品として、平成29年度決算で小学校費79万9千円、中学校費ではおよそ111万9千円です。最後にデータヘルス計画について4つ質問します。質問1、目標設定に向けて今年度の取り組みはどう進めてきたのか。生活福祉部長答弁。特定健診やレセプトデータの分析で慢性腎不全をはじめとした生活習慣病の医療費が多額のため、具体的な項目を設定し個別保険事業計画を作成し取り組んでいます。質問2、60歳以上の医療費が 67.5% の和歌山県国保連合会の資料はありますが、岩出市の国保加入者の実態はどのようになっているのか。答弁。和歌山県全体の数値は 69.9% で、岩出市の実数が 67.5% です。質問3。計画で平成28年度、人口53,944人、国保における0歳から14歳、15歳から64歳、65歳以上の人口の割合はどうなっているのか。答弁。0歳から14歳 9.8%、 15歳から64歳 51.8%、 65歳以上は 38.4% です。質問4、脳ドックは今後も拡充改善を図るべきと考えます。来年度の対応を伺いたい。答弁。特定健診を受診している方を脳ドック健診で優先します。定員枠70人を増やす考えはありません。 以上、増田浩二議員の質問でした。
次に、日本共産党議員団、市木理恵議員の質問です。市の責任で待機児童の解消、子どもインフルエンザ対策について質問します。まず、市の責任で待機児童の解消。認可保育園に入れない待機児童が増え、社会問題となっています。安倍政権が進める政策は、既存施設への詰め込み、最低基準の緩和によるその場しのぎの対応で、安心安全を求める保護者のニーズに応えるものとはなっていない。岩出市においても待機児童が発生しており、市民から不安の声を聞いている。どんなに定員増をしても安心安全な保育環境でなければならない。それについて3つの質問をします。1、来年度の保育事業と保育体制についての評価はどうですか。生活福祉部長答弁。一時募集は新規継続申し込み者数1416人、各施設の利用調整を行っている。二次募集の状況を勘案すると、1歳児2歳児についてはかなり厳しい状況と受け止めている。質問2、待機児童ゼロに向けての対応策はどうですか。答弁。岩出市では次の5つの点に力を入れている。1、公立私立保育所私立認定こども園の定員拡充。2、利用者ニーズに沿った私立幼稚園の活用。3、私立幼稚園に対し養護連携型認定こども園への移行推進。4、企業主導型保育事業の活用。5、一時預かり事業ファミリーサポートセンター事業の活用。以上です。待機児童をできるだけ発生させないように取り組んでいきたい。質問3、子どもの命を守り健やかな成長発達を保障する安心安全な保育を実施するため、市が責任を持って保育施設を増設する考えはありませんか。生活福祉部長答弁。今の現状を見るだけでなく、子どもの将来的数、保育の需要など長期的な視点で考えていくべきで、増設は考えていない。次に、子どものインフルエンザ対策について質問します。インフルエンザの予防接種1回あたりおよそ4000円、12歳まで2回、13歳以上1回が原則。低年齢の子どもが複数いる場合、費用がかさみます。県内16市町村が予防接種への助成制度を設けている。1回あたり1000円から3500円。自治体の財政状況に応じて独自の策を練られるということです。このことについて質問します。感染後の重症化を防ぎ、子育て世代の経済的負担を減らすためにも、予防接種助成の実施を求めるがどうですか。生活福祉部長答弁。任意接種である子どもへのインフルエンザ予防接種への助成を実施する考えはありません。以上、市木理恵議員の質問でした。
次は、公明党議員団、田畑昌司議員の質問です。岩出市における人口減少について、広域農道でのイノシシの事故について質問します。まず、人口減少における対応について質問します。質問。近年、岩出市も人口減少に転じているが、過去3年間の人口推移はどうなっているのか。 人口減少対策は何か考えているのか、また人口減少による影響はどういったものがあるか。市長答弁。働き手の主力となる生産年齢人口の割合は低下の傾向にあり、老齢人口の割合が上昇傾向を続けており、長期的に立てば人口減少の局面に転じることは避けられない。このため、人口減少の歯止めに向けた実効性のある地方創生の取り組みを進めていくため、岩出市町人仕事創生総合戦略を策定し、平成29年を地方創生岩出市創生幕開けの年と位置づけ、観光振興に取り組むとともに人口対策につながるさまざまな施策に取り組んでいる。市長公室長答弁。人口推移は27年度末53,694人、28年度末53,944人、29年度末53,827人となっている。人口減少による影響は、税収や交付税などの歳入の減少による市財政の影響も危惧されるほか、社会保障の増加や地域コミュニティ維持にも支障をきたすなど、地域の活力の低下が懸念される。次に、広域農道でのイノシシの事故について質問します。質問。平成30年11月初旬に、住民の方が大阪方面から帰宅途中、広域農道を単車で走行中、急に何かにぶつかり転倒。単車は大破し、自身も鎖骨を折る大怪我。後で警察が調べると、イノシシの毛が単車に付着しており、イノシシの突進による事故と判明した。当時、道路は真っ暗で全く見えない状況であったため、今後このような事故を防ぐためにも、街路灯の設置が必要でないかお尋ねします。事業部長答弁。道路照明灯は、歩行者及び自転車などの夜間交通の安全確保及び防犯を目的として、2車線以上及び歩道付きの市道で、交通量や住宅密集度を考慮して設置している。この度の広域農道の道の駅根頃歴史の丘から、根頃公園墓地入口交差点までの区間については、イノシシ対策ではなく、観光振興の観点から歩行者などの安全確保のため、今後電柱強化を基本とした設置を検討していきます。他に保育所待機児童対策についても質問しました。以上、田畑昌司議員の質問でした。最後は尾輪博一議員です。消防団員の報酬について、死亡手続きについて、未婚一人親について、視聴者のサービス向上について質問します。まず、消防団員の報酬について。最近の報道によれば、岡山市は幽霊団員に報酬支給。神戸市でも、住分団が報酬を全額集め、懇親会費などに充てていた。消防庁の通達は、報酬及び手当は団員個人の口座に振り込むことになっている。そこで3つ質問します。質問1。組織法第23条の規定に基づき本人に支給すべきとあるが、市の支給方法はどうしているのか。総務部長答弁。手当は副団長以上は個人に対し、部隊長以下には団員から委任状を提出し部隊に支給している。質問2。この件については各自治体で問題になっている。 市の認識はどうか。通達以外のことをやっているならば、今後の方針と対策を求める。答弁。神戸市などで支払い方法が問題になっていることは認識している。今後は手当は本人に直接支給されるべきであることを踏まえて、次年度から個人口座へ振り込みをしていく。質問3。その他、特別非常勤公務員報酬の支給方法はどうしているのか。答弁。他の委員会報酬は個人へ支払いしている。紙面に現在の手当支給年額が載っています。団長8万円以下、副団長6万円以下、分団長5万9000円以下、副分団長4万3000円以下、部長3万2000円以下、班長2万5000円以下、団員2万5000円以下となっています。次に、死亡手続きについて質問します。親族の死亡時、市役所での手続きが多くあり、時間がかかる。手続きが一箇所でスムーズに完了できるよう、お悔やみコーナーを窓口に設置し、利便性の向上をすべきであると思うが、どうか。総務部長答弁。市民課で死亡時に手続き一覧表を渡しています。一元的に対応する総合窓口を導入されている市もある。岩手市では市民課に総合案内を設置し、ご遺族の方に必要な手続きの担当窓口を案内しており、各窓口が連携し丁寧な対応に努めている。今後も市民サービスの向上に努めていく。次に、未婚ひとり親について質問します。婚姻履歴のない親について、子供を貧困から守るため、格差是正を求める。生活福祉部長答弁。児童手当、児童扶養手当、保育所の利用者負担は、本年度から家父控除のみなし適用がなされ、格差は解消された。最後に、視聴者のサービス向上について質問します。市役所玄関に案内図があるが、増築などで継ぎはぎだらけで迷路状態になっている。市民が必要な課にすぐ行けるよう動線を書き表示すべきであるが、どうか。総務部長答弁。玄関前に全体の案内図を掲示し、窓口に持ち運び可能なサイズのマップも設置している。現在のところ動線は行っていません。他に、身体障害者雇用について、過労死防止について、森林環境税について質問しました。尾は広和議員でした。以上、5名の議員の一般質問でした。
岩手議会だよりの表紙写真、イラストなどを募集します。岩手市議会では、年4回、3月、6月、9月、12月に発行している岩手議会だよりの表紙に、皆様から応募いただいた写真、イラストを掲載します。募集要領です。受付期日は、3月号が12月20日まで、6月号が3月20日まで、9月号が6月20日まで、12月号が9月20日までです。ただし、期日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌開帳日です。募集内容は、岩手市内の四季の風景、催し物、イベント、町並みなど、岩手市の魅力をアピールできるような写真、イラストなどの作品です。応募条件は次の7つです。1. 岩出市内で応募者自身が撮影または描いた未発表のオリジナル作品です。2、作品はカラーで A4 縦型とします。3、人物が特定できる場合はご本人の了承を得てください。4、提出された作品の著作権は岩出市に帰属されるものとします。著作権法第27条及び第28条の権利を含む。5、提出された作品は返還いたしません。6、応募者は市内にお住まいか市内に勤務・通学されている方に限ります。7、採用された方には掲載が決定後連絡します。以上です。選考は岩出市議会広報常任委員会がします。紙面への掲載について、カラーで氏名、学校名及び撮影場所などを掲載します。また岩出市議会広報常任委員会で作品のトリミングなどを行う場合がありますのでご了承ください。応募方法です。撮影者・制作者の住所、氏名、電話番号、作品名、撮影場所、撮影年月日などをご記入の上、次の宛先までご応募ください。なお、応募にかかる費用は応募者の負担でお願いします。応募先です。郵送の場合は、郵便番号 649-6292、岩出市西の209、岩出市議会広報常任委員会宛てです。メールの場合、 E メール議会 gikai@citycity.iwade.lg.jp です。採用された方には粗品を進呈します。お問い合わせは岩出市議会事務局電話 0736-61-6947 直通です。ファックス 0736-61-6946 へどうぞ。たくさんのご応募を心からお待ちしています。岩出議会だよりの表紙写真イラストなどの募集についてでした。特集、小中学生から岩出への思い。中学生2人の思いをご紹介します。岩出中学校3年、森川凛さん。昨年6月に旧和歌山県議会議事堂一条閣で行われた和歌山県中学生塾議に参加させていただきました。この建物は国の重要文化財に指定されていて、現存する唯一の和風衣装の府県会議事堂となっています。そんな歴史ある貴重な場所で塾議をすることができ、とても嬉しく思いました。この場所をもっとたくさんの方々に知ってもらいたいです。皆さんもぜひ行ってみませんか。岩出第二中学校3年、竹下千穂さん。小学校6年間、私は根室の子守歌保存会の方々に指導していただき、各番祭りやふれあい祭りなどに参加しました。岩出市には岩出にしかない文化があり、伝統が引き継がれています。この伝統を引き継いでいる方々や小中学生の安全見守りをする地域ボランティアの方々がいます。私はそんな方々のことをたくさんの人に知っていただき、岩出の伝統や文化も見ていただきたいです。特集、小中学生から岩出への思いでした。平成31年第1回定例会3月の本会議開催予定日は次の通りです。3月5日火曜日、施政方針議案説明。11日月曜日、質疑委員会付託。22日金曜日、討論・採決。 26日火曜日と27日水曜日は一般質問です。時間は午前9時30分からです。ぜひ傍聴にお越しください。議会広報常任委員会、委員長山本茂信、副委員長市木理恵、委員福山晴美、福岡真嗣、田中博之、ミス慎太郎、奥田豊子、小和博一。以上、声の岩出議会だより2019年3月第51号をお伝えしました。発行岩出市議会、編集議会広報常任委員会、郵便番号 649-6292 岩出市西の209、電話 0736-61-6947、 E メール議会 gikai@cityiwade.lg.jp、 岩出市議会ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/議会/です。なお、紙面にある QR コードを携帯電話、スマートフォンなどのバーコードリーダーで読み取ると議会のウェブサイトにアクセスできます。どうぞご利用ください。